はい、それでは、ヤコブの手紙、5章を開いてください。ジェームズ5 verse 7。午後にですね、すべてを、この一節ずつですね見ていきますけれども、もう最後になりましたね、ヤコブの手紙が。でここの7節にね、今朝は注目します。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っていますと。いうことです。主の来られること、もう私たちクリスチャンは待ち遠しく思っています。先週復活祭イースターでしたけれども、主が死者の中から蘇られました。今も主は生きておられます。それ天に昇られて今は神の右についておられます。座しているんですね。でこの方が天から降りてきて現れてくださる時が来るんですね。まず信じている者が天に引き上げられます。そして神が地上に罪と不正に対して裁きを行われます。それからイエス様が私たち生徒と共に地上に戻ってきてくださいます。そして神の国を建ててくださるんです。主の戻ってこられることを強く意識してですね、もう、30年ぐらい経つかな、もちろんその前から意識してたんですけれども、強く意識したのが、大体30年かな、30年ぐらい前ですね、カルバリチャペル行ったからなんですけれども、で、2002年の終わりに、実はこのものが、聖書予言の旅という本をですね、出版したんですね。でその時に、テロが起こりました。911、米国同時多発テロですね。でそれで、1年ぐらい経った時ですね、若い人でない人たち、ちょっとなんかもっと分かってると年取った人たちは分かると思うんですね。あの時のワールドトレードセンターですね、この世界貿易センターにジェット機が突っ込む映像を目の当たりにした、あれもう映画みたい、映画以上でしたよね。これ現実なのって、なんかこれフェイクを作ってるんじゃないのって、このね、そういうふうに私たちは思って、もう世の末かと震撼したのを覚えていますね。でそれからすでに23年かが経っているんですね。で多くのこと起こりましたよね。でその米同時多発テロが当時は前代未聞の大事件だったんですけれども、それと同じぐらい、いやそれを上回る出来事が、次々と、起こってきました。それでもまだ主は来ておられないんですね。生みの苦しみがあって陣痛が起こっているのにまだ主は来られていない、こういう焦る思い、焦燥感に近い思いをもう私は結構抱いてしまいます。告白しますと、もしかしたら皆さんも多かれ少なかれ抱いているかもしれませんが、でそこで今読んだ御言葉がとても必要になってきて、耐え忍びなさい、耐え忍びなさいという勧めですね。で今ここの7節ですね、 verse 7のね、7節の言葉ってその前のところに何が書いてあるかというと、金持ちが貧しい人たちを虐げていることに対して終わりの日に神が裁かれるという、このことを語った後なんですね。この手紙を受け取っている、ユダヤ人の信者たちは、そうした金持ちの不正や横暴ですね、これ被害を受けているわけですよ。 だからそのような不正に対して怒りを抱いて、ローマへの反発も強かったしですね、もともとが怒りを抱くもう十分な理由があったんです。で、福音書を読むとですね、あんまりこれわからないかもしれないんですけども、でもね、わかる部分があるんですね。例えばピラトが、ポンティオ・ピラトが、パイラトがですね、このガリラヤ人たちの、この、生贄に、この神殿に捧げる生贄にガリラヤ人たちの血を混ぜたという話があったんです。かなりこう苛烈な形で弾圧してたんですよね。それだけユダヤ人が反発してたわけです。で、信者も同じように戦うべきなのかどうかっていうですね、まあ、気持ちあったと思うんですね。しかし耐え忍びなさいとヤコブは進めています。なぜかというと、神子自身が迫害をしている者、苦しめている者たちに報いてくださるということを聖書を読むと書いてあるからなんです。約束されているからです。イエス様が来られるときに、主が戻って来られるときにそれが行われます。ユダヤ人じゃなくて異邦人ですが、テサロニケ人への手紙ですね、第2にセカンドテサロニアンズチャプター1ですね、verse 6、そこにですね、パウロがはっきりとですね、主が報われることを書いてます。お読みしますね。6節から、神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れるときに起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えるからです。与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになりますと。で、主がこのように裁いてくださるわけなんです。なので私たちが早まった裁きをしてはならないと教えられているわけです。で、その良い例えが、毒麦をまいた例えですね。毒麦の例えなんです。で、そこで、この夜に毒麦がまかれて、そして毒麦が生えてきたわけですよね。で、そこで、主人に対してしもべたちが、私たちが行って毒麦を抜き集めましょうかと言ったら、マタイの13章、Matthew chapter 13, verse 28、そこで主人が、いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないってこう言ったんです。だから、さばいてしまうと早まって良いものも抜いてしまう。だから大丈夫な人たちもさばいてしまうという過ちを犯してしまうわけなんです。で、これをパウロも同じことを言っていて、第一コリントの4章の5節で、 First Corinthians chapter 4, 5、 ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのですということで、悪に対して裁きを行われるので、あなた方は早まって何か自分たちで裁くようなことがないようにとこう戒めている。耐え忍びなさいということです。で、実は悪に対してだけでなく、善に対しても良いことに対しても主は戻ってこられるときに報いてくださるんですね。賞賛という形で報いてくださるわけです。天の父から報いがあるということをイエス様は三条の説教で、Sermon on the Mountで、かなり語っておられます。例えばマタイの6章の1節で、Matthew 6:1、人に見せるために人前で善行を行わないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと。だから隠れたところで 祈りなさいとか、この左の手が右手にわからないようにするとか言ってますけども、天の父がそれを報いてくださるからと、こう主が報いてくださるということを語っておられるんですね。良いことって、主に対して行ったことってほとんど目につかないんですよ。でむしろ誤解されて、その恩恵を受けている人から反発を受けたり悪く言われたりすることさえあるわけです。だから主に仕えていくということを行っていくと、果たして自分のしていることが役に立っているのかと疑問に思うことさえあるわけなんですよね。しかしイエス様が戻ってこられたら、なんて言いますか、あのタラントの例えで、あなたはわずかなことに忠実だったから大きなものを任せようと、 Good and faithful servant ですね。You are faithful in little things、ね、小さなことに、わずかなことに忠実だったから大きなものを任せようと。なので第一コリントの15章の最後、The First Corinthians chapter 15, the last verse。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですからと。だからどっちもなんですよ。主が来られるときに悪いことであっても良いことであっても報いがあるわけです。それは今は隠れてるかもしれませんが、必ず神は明るみに出して、それぞれの行いに応じて報いてくださるわけです。テモテの手紙を以前私たち学びました。でそこでですね、長老が罪を犯しているっていう大きな問題に対してどうテモテが対処するかということですね。もう彼は腹痛を起こしてたのかな、あのいつも水ばっかり飲まないでブドウ酒飲みなさいってね。でそういう時にですね、彼を励ましたんですね。第一テモテの5章で、 First Timothy chapter 5:24、 ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはありませんと。いつまでも隠れていることはないよと、悪いことについても良いことについてもです。なのでヤコブが、主が来られる時まで耐え忍びなさいと。で私たちは耐えられなくなってね、例えば仕返しをする、でこの悪いことをされたら、あるいはがっかりする、でそれでもう今までいろいろやってきたけど、良いことしてきたけど、もうやめ、もう諦めようと。しかしそうではなくて、しっかりと信仰を抱き、主が来られることを待ち望みなさいと、このような進めなんですよ。で主が来られるという時の特徴なんですが、じれったくなるっていうのはね、これね、もう想定済みなんですね。私たち約束している時に、その待ち合わせ時間に来ないとじれったくなりますよね。あれですよね、主が来られる時について待っているものが遅く感じると、遅れてるんじゃないかと感じるっていうのは、もうこれが書かれてるんです。いやそんなことないよと、遅くなっても遅れないよっていうね、ちょっと矛盾したようなことを言うんですよ神様が。ハバククがユダにある不正について主に訴えてました。なんでこれ裁かないんですかって。そしたら神様からあまりにも異様な答えがあって、バビロンを通してユダを裁くって言ったんです。バビロンを通してユダを裁くと。え、ちょっと待てよと、バビロンの方がユダより悪い、ユダも悪いんだけど、バビロンはもう桁外れに違う、なんでもっと悪いものを通してその裁くんですか、理解ができませんと、こう言ったんです。でね、主はね、答えられるんですよ。ハバクク 2:3 2章の3節で、 この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。必ず来る。遅れることはない。遅くなっても待てと主は言われます。遅れることはないんですね。でその後で、このバビロンに対して徹底的に神が裁かれるという幻をハバクに神がお見せになります。でこのね、遅れても待て、遅くなっても待て、遅れることはないってどういうことかをですね、このちょっとご説明しますと、他にもね、たくさん主はすぐに来られるって書いてあるでしょ。でも遅れてるって感じるじゃないですか。でもそうじゃないと。でこれ説明します。この神の国が建てられる真理、イエス様が来られるという真理を偶話にして、まあ、子供用の小説にしたのが、あの有名なナルニア王国物語です。クロニクルズのナルニアですね。でそこでナルニアの戦士たちが魔女との戦い、勇敢に戦います。でだんだん劣勢になってくるんです。で最後はあのピーターがこの魔女と戦うんですけれども、もうやられそうになるんですよね。しかしそこにアスランが来るわけです。そして魔女に襲いかかってわー吠える。そしたら今まで戦ってたの何だったのっていう感じで、もう全て消えていくんですよ。敵が、魔女が消えただけで、他のその魔女の軍隊ですね、みんなが消えて消失した。 The end. The end. 終わったんですね。でこういうことなんですね。普通遅れてるって私たち思うんですよ。けれども主が行動に移したら速やかに、すぐに行動に移してくださるので間に合うんですね。だから遅くなる、じれったくなる、けれども忍耐して待っていなさいということになります。で忍耐すると、私たちずっと学んでますね、このヤコブでも学んだしヘブルでも学びましたが、品性が生まれる。このキリストの似姿、キリストのこのご性質にこの練り清められていくわけなんですよ。で逆の話をします。忍耐を放棄するとたちまち自分の肉が働いてってしまうんです。主が戻ってこられるということを諦めてしまうとなんですね。この世において信仰を貫くといろいろな不都合なことが起こります。苦しいことが起こりますが、でも信仰という剣をですね、こう戦いのための剣を鞘に収めてしまうと瞬く間に世の誘惑に陥る。でこの良い例えがイエス様が語られた家の管理を任されたしもべの例えなんです。マタイの24章 Matthew 24。 でそこに悪いしもべについて、48節から50節で Verse 48-51 お読みしますよ。しかし彼が悪いしもべで、主の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、しもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのですということで、主人の帰りが遅いと心の中で思った時に自分に任されている者たちを打ち叩くんですよ。そして酒飲みたちと飲んだり食べたりすると、でそういう者たちにとって主人の帰りは盗人のように思いがけない時になるということなんですね。主が来られるのは遅く感じてしまうんですが、しかしいつ何時戻って来られるかわからない。でいつも用意し続けるんです。 主に任されていることを今日も戻ってくるかもしれないということで忠実に行い備えて主が来られることを備えていくんですね。そこでヤコブは耐え忍ぶことについてとても良い例を挙げていて、農夫が収穫の時を待って耐え忍んでいる姿を指しているんですね。この verse 7 the latter part about the farmer。 見なさい、農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っていますということです。ちょっと質問します、皆さんに。 I have a question to everyone、農家出身の人います、ここで。おいた、いましたね。Everybody who was a farmer, used to be a farmer, or is a farmer. Anybody? No? これ分からないんだよね。私が選挙地に行ったんですよ。When I was in the mission field, you know.、ね、Everybody, 羊飼ったことある人って言ったらね、これ何人か出会うのね。Have you ever, なんだっけ、tend sheep? ね。で言ったら、何人か出会うの。Several students raise up their hands.だけどね、この東京に住んでたらあんまりいない。でも今ね、一人ね、まあ、いてくれましたが、まあ、今はちょっと羊飼いじゃなくて、農家ね。農家の人って、難しいですよね。大変ですよね。私たち忘れがちですけれども。で、私たちの生活とはまるで違う生活をしています。で、今ここで言っているのは、イスラエルの地、in the land of Israel。イスラエルの地なんですが、ね、私カリフォルニアにいたので、こう、ね、似てるんですよ、気候が。何かちょっとね、雨季と寒季、レイニーシーズンのドライシーズン、雨季と寒季しかないんです。四季がないんです。春夏秋冬っていう、ノーフォーシーズンズで、雨季は11月ぐらいから始まります。2022年にイスラエル旅行一緒に行った、トルコ旅行一緒に行った人たち分かるでしょ。11月に行った時にガイドさんが、おー晴れてるって言ってね、こう驚いた。あの時は本当は雨降ってるんですね。だからその雨が降り始めるのがこれ11月ぐらいなんです。そして冬はずっと雨降ってて、3月ぐらいまで降ってるんです。ですか。で、これすごく大事で、で、初めの雨というのは、この初めに降る雨で11月ぐらいの雨なんです。で、これによって今までずっと降ってなかったので、土地が乾いていて硬くなってるから、耕す必要があるでしょ。だけど、湿気がないとダメなんですよね。それで11月の雨というのは非常に貴重で、初めの雨と言います。そして3月の方、後の雨、ラタルレイン。これは3月ですね。でこれによって最終的に4月に収穫、この、収穫で実らせるこの勢いをつける雨なんです。だから初めの雨も後の雨もとても大事なんですけれども、それを自分が何とかすることはできないんですね。耐え忍んで待つしかないんですよ。この雨によって貴重な実りがあります。だから私たちが知らなきゃいけないのは、これね、天の恵みなんですね。 the gift from heaven、ね、で自分自身が全くコントロールできないんですよ。これがじれったいですね。私の性格かな、本当に私じれったい、もうなんか動くだから、いつもヤコブが自分がなんかね、すごく共感してしまう人なんですけども、動くんですよ。病気になるとね、もうジタバタしちゃうんですね、私ね。手術してもね、もうこんな入院してらんないと思って、もう床で逃げるようにしてね、出てってね、無理やり許可取ってなんでね、本当にね、コントロールができないって、これ、ね、待つしかない、治癒、癒されるのも待つしかないじゃないですか。これが辛いんですよね。で、雨を降らせるのも止ませるのも全て天に任せて、神に任せるわけです。だから完全に神により頼んでいなければ、 いけないわけなんですね。で、濃厚なので、濃厚ってですね、神に祈る儀式が多いんですよ。 Lots of rituals to pray God in the farming。 で、カナンの地ではバールの神が天候を支配しているという神なんですね。だから思い出しますか、バールをイスラエルに導入させた王様、アハブ王がね、に対してエリアが来て、それ3年間雨が降らないって言ったわけです。これね、雨が降らないっていうだけじゃないんですよ。バールは役に立たない。バールに完全に介入してるわけですよ、神様が。神に対する裁きなんですよ、バール神に対する。で、それでエリアが熱心に祈ってから雨が降ったと、3年半後にですね。で、こういうふうに私たちは自分たちのことについて全くコントロールが効かない、これをですね、あんまり経験しないです。これ便利な社会は、都市社会はですね。けれども農家は経験するんですよ。考えてみてください。どんなに収穫を得ようと、ま、この増し加えようとしてもですね、収穫の近くで台風が来たならば台無しになるっていうことはもうしょっちゅうなんですよね。今までの苦労が水の泡、無駄になるっていうこと。で、これは霊的にも同じで、主の時があって、その時が来るまでは待ち望むっていうふうにしないといけない。うめいてるね、心がね。けれども、そのうめきをも神様は精霊の助けの祈りによって、その取りなしてくださると、ローマの8章に書いてあります。ローマンズ8に書いてあるわけですね。で、耐え忍んで待ってると必ず実を結ばせてくださるということなんですが、私たちが待てないときに肉の働きをしてしまう。アブラハムの、このイシュマイルが生まれた時の経緯ですね。このハガル、女奴隷のハガル、ヘガーですね、を通してですね、この産んだんだけども、そこに家の騒動が起こってしまったという、この肉の努力。けれども御霊によれば良い実が出てくる、平和の実、義の実が生まれてくるわけです。あとね、農夫にはね、もう一つの課題があります。待ってるって言っても何もしないんじゃないんですよね。待つっていう言葉を聞くと何もしないように聞くじゃないですか、ね。で、逆です。農夫のこと思い出してください。毎日耕し、整え、世話をしていかなければならないわけです。ですね。そうですよね。で、遊牧民の生活、農夫じゃないんですけど、あるクリスチャンの若者がモンゴルでホームステイしたっていうね、貴重な体験ですね。あんまり聞かないですよね。そういう人のね、ブログ読んだことあるんですよ。で、なんかモンゴル。優雅なね、ほら、馬に乗ってさ、こう草原を駆けていくって、よっぽどゆっくりとしたこう生活をしてるかなって思うとね、実は違くて、もう朝から晩まで忙しい、やらなければいけないこと、この世話をするのでね、やらなければいけないことで、ある意味で私たちのこの東京の生活よりも忙しいかもみたいな感じ。そういう話。意外に農家もおそらく忙しいんですよね。朝から晩まで労苦が伴います。待つんですが、何もしないということではなくて、今与えられていることに忠実に働き、しかも熱心にそれを行っていくわけなんですよね。それは祈る、御言葉を読む、そして周りの人に証を立てていく、行いにおいても証を立てていく、仕事の中でもイエス様を証ししていく、で、伝道するですね。タラントの例えがすごい大事ですね。商売をしなさいと。Occupy until I come、ね、英語でも言ってる。Occupy っていうのはこれ、商売をしなさいって訳されてるんです。で、実が結ばれていくわけですね。で、イスラエルの土地で初めの雨と終わりの雨、後の雨っていうのはですね、これとね、雨と 御霊が降り注がれることがこうなんか同じ箇所に書かれている予言があるんですよ。皆さん分かりますかね。ヨエル書、ヨエル書なんですね。ペテロが聖霊が下った時に、あのペンテコス、ペンテコスの時に引用しました。ピーター・クォーレット、The Prophet of Joel ですね。で、だからヨエルの2章の23節と24節読みます。Joel 2:23-24。シオンの子らよ、あなた方の神、主にあってよ楽しみ喜べ。主は義の技として、初めの雨を与え、かつてのようにあなた方に大雨を降らせ、初めの雨と後の雨を降らせてくださる。内場は穀物で満ち、水がめは新しいブドウ酒と油で溢れると。これですね。今2章23節、24節読みました。で、少し飛んでですね、御霊が終わりの日に注がれる話なんです。28。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなたの息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見ると。これはペテロが引用した箇所であって、このように雨を降らせてくださるように御霊を注いでくださるということですね。主の著しい御霊の働きによって実が結ばれていくわけですけれども、使徒たちの時代ですね、初めの雨が降ったっていう感じですよね。で、教会の歴史の中でもリバイバルっていうのはですね、リバイバルっていうのは雨が降り注ぐようにして神の恵みによって主権的な働きによって起こるわけですよ。そして終わりの日にも後の雨が降るようにですね、最終的な収穫においてこの神様が御霊の働きをしてくださるわけですね。そして異邦人が全員、この異邦人の完成があって、そしたら大患難の終わりの時にイスラエルが皆救われると。 All Israel shall be saved at the end of the great tribulation ですね。憐れみの御霊が注がれるわけです。で、今までね、私は主が来られる時まで私たちが忍耐していなさいということをお話ししました。で、実はですね、主ご自身もご自分が来られることについて忍耐しておられるんですよ。ペテロがこの第二の手紙でこのことを書いたんですね。というのはやっぱり遅いと感じている人たちがいるからということなんですけれども、3章の9節、2 Peter 3:9、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに望むことを望んでおられるのですと。主が忍耐して人々が悔い改めるのを待っておられる。主も待っておられるんです。で、あまりにも待っているからすごい寛容なんですよ。あのソドムとゴモラの滅びについてですね、考えていただきたいんだけど、アブラハムがあなたは正しい人も悪い人と共に滅ぼすんですかって聞いたら、いや50人正しい人がいたら町全体を許すってこう言ったんです。で、ちょっとバーゲンみたいになって、取引みたいになって、だんだん人数を減らしていくわけ、アブラハムが。で、最後に10人いたら、10人いても町全体を許すと。まあ、実は10人いなかったんですよね。で、それでロトが自分の家族ですね、娘は2人は結婚してるから、2人かな、とりあえず娘、既婚の娘がいるから、その家族に行ってもみんなたわごとのようにしか聞いてくれない。だから現実説得力がなくて、自分の未婚の娘2人とあと妻ですね。そして彼らが出て行く時まで待ってたんですよ。もう遅すぎるぐらいだと。で、待ってて出たらようやくなんで、しかもですね、奥さんはゆっくり歩いて振り向いたんですよね。あ、ソドムがいいなって、あ、ソドムがいいなってこうやってちょっと距離が離れてたんです。そしたらもう火の、あの火の、あのあれが、火が降りて降ってきてですね、おそらく視界にあるこの塩分ですね、これ全部ブワーってかかって塩の柱になっちゃったわけですよ。で、ここまで待ってくださったんですよね。 だから悔い改めるのを、ま、の進むことを望んでおられて、滅びることがないようにすると、まあ、先ほど一番最初の話に戻りますけれども、もし主が私のようにですね、あの世界貿易センター破壊、あの911起こった、その時に主来てくださいって言って本当に来たらどうですか。2001年以後に救われた人手を挙げて、イエス様信じた人手を挙げてください。 So, Everybody who was saved, who came to believe in Jesus after 2001. Oh, yeah. もし私だったら、 If I were God, you know, I have said, you know, Lord, come quickly, you know.でみんな滅んでるわけですよ。やばくね。滅ん主は忍耐深いんです。主は待っておられるんです。収穫があることを待っておられるんです。こういう神なんですね。で先ほどの毒麦の例えなんですけれどもですね、刈り取らせなかったでしょ。でね、神様はね、これ悪に対して妥協してるわけじゃない。He doesn't compromise with the evil.、ね、Being patient doesn't mean the compromise with the evil. あの忍耐してるっていうのは悪に対して妥協してるわけじゃないんです。そうじゃなくて明らかにしてるんです。誰が見ても神は公正だと。God is fair.、ね、公正だとするためにその待ってて明らかに悪であると。そして神は裁かれるわけです。なのでその例えの続きを読むと、その刈り取りを行うと、その刈り取りっていうのは良い麦の方の刈り取りもします。救いのための、永遠の命のための。だけど悪い麦は火に焼かれるための刈り取りもするわけなんですよね。で、黙示録14章にその刈り取りの幻があるんですが、Revelation chapter 14, Another vision about the harvest ですね。で14章の15節 verse 15 and 16、 すると別の御使いが神殿から出てきて、雲の上で座っておられる方に大声で叫んだ。あなたの鎌を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから、地の穀物は実っています。雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると、地は刈り取られたと。主が刈り取られたんですけどね、このね、地の作物が実っていますと。Ripe、ね、でこの実っているっていうのがもうちょっとドライになってる、この乾いてしまってるっていう意味合いがあります。つまり収穫の時期ちょっと遅くねって、もうちょっと早くした方がいいんじゃねっていうね、そんな感じですよ。そして続けて今度はね、ブドウね、あのグレープスね、次の収穫18節 verse 18、 すると火を司る権威の持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を送って、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟している。御使いは地上に鎌を投げて、地のブドウの刈り集め、神の憤りの大きな踏み場に投げ入れたと。でこっちの熟しているというのも、もう8切れんばかりになってるっていう意味合いがあります。ちょっと遅くね、この収穫がっていう感じですよ。そこまで主は待って、そして刈り取りを行われるこの知恵があるんです。実がはっきりと見えるというところなんです。なので私たちが忍耐して御霊によって実が結ばれていくっていうことに献身していくと、そして主が戻ってこられるときに主がそれを受け取ってくださいます。まあ今日のメッセージは皆さんというよりも私自身に、まあ、いつもそうなんですけど語っています。本当に忍耐がない私に対して忍耐を持ちなさいと励ましてくださっています。お祈りします。 Let's pray。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちに励ましと進め与えてくださったことを感謝いたします。 私たちはどうしても待ちきれなくなってしまいます。しかしあなたは待ちなさい、心を強くしなさい、主が来られる時は近いのだから、このように励ましてくださることを感謝いたします。主、どうぞここにいる一人一人にあなたのその希望で満たしてくださいますように。そしてまだイエス様を唯一の主、唯一の神として信じて受け入れてない人、イエス様こそが道であり真理であり命なんですけれども、それを受け入れてない人にどうぞ遅すぎるくなる前にイエス様を自分の主として救い主として受け入れることができますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。